はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、前回の放送で iPhone 17 Pro を購入しますという宣言の放送させていただきました。で、実際に iPhone 17 Pro を買いました。で、私はずっと iPhone 18 Pro を買う予定だったんですね。というか18 Pro というか、折りたたみ式の新しい iPhone を、もう全く新しい新世代の iPhone を買う予定で、お金も貯めてましたし、それで準備してたんですが、発売の2ヶ月前にもう現行の iPhone 17 Pro を購入しました。で、世間の常識からすればですね、あと少し待てば最新機種が買えるのに、なんでわざわざ型落ちになる直前のモデルを買うんかってね、疑問に思はった人が大半だと思います。で、その時の放送でもお伝えしたんですけれども、まあ、買った理由はですね、まあ、一切の妥協、まあ、一切って言い方変ですけど、妥協はなくですね、17 Pro を買っています。っていうのも、6月の25日に Apple が Mac と iPad を最大で4割ぐらい値上げするというね、衝撃的なニュースが飛び込んできました。3割とか上がってくると、10万円のパソコンがいきなり13万円ぐらいになる計算ですね。いきなりです。でも、これは明らかね、 AI 需要でメモリー価格の、まあ、高騰ですね。もう AI って今もその時代じゃないですか。で、 AI の開発、動かすために必要なものはですね、やっぱりメモリーであったりね、超高性能なメモリーが必要になると。で、ここまでの放送で円安の話をしている中でもお伝えしてきましたけれども、この AI っていうのは仮想空間じゃなくてですね、実際に物理的に計算機が動いてます、簡単に言うと。なので、世界各国がですね、このメモリを、それに必要な半導体であったりメモリっていうのを買い占め合ってるんですよね。なので、メモリが高騰していくと、半導体が高騰していくというような状態になっていますと。で、 iPhone とかね、パソコンももちろん半導体メモリ使われてますから、まあ、これで値上げをせざるを得ない状態であるということであったりとか、もう iPhone18 Pro は、かなり値上がりするだろうというようなのが、もうアメリカのね、アナリストたちの予測でありましたから、まあ、上がるだろうということと、あとはその18 Pro になった時の、まあ、すごいな、中身めっちゃ変わるんですよ。今回チップ変わるんで、ものすごく変わるんですけれども、まあ、今の私の生活に、じゃあその値上がりした、例えばプラス4万円ぐらい払って、その機能がいるかって言ったら、そんなことないなと。17 Pro でも結構十分だなと。もう17 Pro でも十分素晴らしいカメラ性能とかもありますし、メモリもありますんで、チップも十分なんで、まあ、そのプラス4万払ってまで、じゃあいらんかっていうことになって、一旦待とうかなと思ったんですよ。18 Pro 出てから値下がりするかなと。まあ、現行機種ね、普通型落ちて値下がりするじゃないですか。だから待とうかなと思ったんですけど、いや待てよと。この円安傾向で型落ちが安くなるっていうのは、もうそれデフレ感覚なんで、いやそれはありえへんなと思って、もうすぐに買いました。おそらく現行の iPhone 高くなるんちゃうかなって予想したんですよ。だって円安止まってなくて、もうほんと見る見るうちに円が負けてて、140円が160円とかになってるじゃないですか。で、相対的に見て、今の値段で日本で iPhone 売ろうと思ったら、 Apple は勝手にバーゲンセールしてるのと同じなんですよね。Apple はドルなんで、じゃあ円が安くなると、今の値段では売るってことは、その分円安のその差額っていうのを Apple が被ることになるんで、普通企業そういうことしないじゃないですか。ほな、多分現行も値上がりするんちゃうかなって思ってました。そしたらですね、7月18日未明ですね、急に、iPhone 17 シリーズ、まあ、現行モデルですね、 iPhone、Apple Watch、AirPods、これの価格改定が行われました。これまた一斉値上げです。私の予想はもう見事なまでに的中しました。というか、的中してしまったっていう言い方の方がいいかもしれないですね。iPhone Pro Max に至っては、19万4800円から21万4800円なんで、もう20万円超えちゃったっていうね。もう前の MacBook Pro に近づいてるっていう、そんな状態なんですよ。で、さらにびっくりするのが、iPhone16、さらに前の年の機種、これすら値上がりしたんですよ。で、ちなみに私が実際に購入した iPhone17 Pro の 512GB モデルは、購入した時の価格っていうのが21万4800円。まあ、それでも高いじゃないですか。 高いんですけど、今回の価格改定によって22万9800円になりましたと。たった2週間の違いできっちり1万5000円も値上がりしたっていうことですね。で、この高騰を受けてですね、もう市場ではもう一つの現象が起きていてね、中古スマートフォン市場爆発的に今盛り上がってますと。もう新品が高すぎて日本の消費者たちが手出せなくなってしまってるということで、新品を避けてですね、中古スマートフォンを選ぶようになってると。いわゆる整備品ってやつですよね。整備品でも全然問題ないんで、僕は全然それでも普通の使い方するんだったらありかなと思うんですけれども、これはもう何でしょう、日本人の消費行動が根本から変わってしまったっていうふうに、見ています。で、私はじゃあ実際 iPhone 17 Pro ね、まあ、予想した通り値上がりして、で1万5000円値上がりする前に買えたんで、このポッドキャストで、おっしゃ皆さんと、大勝利やと、俺の勝ちやと、ほら見たことかと、私の予想通りやったじゃないかと、あの放送聞いてね、あと2ヶ月待てば新型出んのにアホやなって思った人、ほら見たことかと、これ大勝利を誇らしげに語るべきなのかもしれないんですけど、僕の心の中はですね、買った喜びなんかないんですよ。言うたら2週間迷ってたら1万5000円さらにプラスで払わなあかんかったから、1万5000円落としてんのと一緒じゃないですか、それって道端で。うん。でも、あ、よかったなってなってない。これ何かっていうと、ガチできたやんっていう背筋が凍ってますと。あ、もうむっちゃ怖い。で、これ何が怖いっていうとですね、アップルっていうもうアメリカを代表する企業がですよ、あと1ヶ月ちょいで新型の iPhone 18 Pro を発売するという、まあ本来であれば現行モデル一番売れなくなるんですよ、このタイミングって。そのタイミングで、まあ、iPhone だけじゃないですけどね、 Apple Watch とか AirPods もそうですけど、 iPhone を値上げしたっていう、しかも iPhone 16も値上げしてるっていう。で、これは何を意味するんかっていうと、もう円安が一時的な現象じゃなくて、後戻りできひん確実なトレンドとして定着してしまったっていう、もうそういうことなんですよ。なんか昔のやったらね、私やったら新しいモデル出たら型落ちになった古いモデルっていうのは安くなるから、それまで待とうっていう感覚を持っていたんですけど、まあ、ある意味こうデフレの中で培われた平和な感覚なんですが、もうその感覚完全に終了したってことなんですよ。待てば待つほど物の値段は為替の影響を受けて上がっていくっていう、これが今の現実、過酷なファクトなんですね。うん。今回の値上げはアメリカでは行われてないんですよ。日本という市場においてだけ行われてるっていう。もう思いっきり為替レートじゃないですか。1ドル140円が160円に変動したことがもう引き金になっていると。そして私はこの160円はまだまだ止まらないと思ってるんで、円安は日本全体がどんどんどんどん貧乏になっているっていう事実なんですよね。お給料上がらへんのに、まあ、世界中から輸入するスマートがパソコン、うん、でまあもうそれだけじゃないですよね。食べ物とかエネルギーとかっていう、その値段だけが為替と世界的な需要の波に飲まれて上がり続けていくっていう、その実感をしたなって思ってます。うん、いやめっちゃ怖いなと思いますよ。やっぱ普通に1万5000円まだ低い方ですけど、1万、そう、低い方って言い方変やな、値上がりの幅低い方って言い方も変なんですけど、結果的に1万5000円は何かって言ったら、別にアップルがそれで儲けるわけでもなくね、誰かが得してるわけでも、まああれか、投機筋は儲かってんのか、それで。うん。これはね、ちょっと本当に皆さん、スマホ一つ買うのも、為替読んで、ね、市場の動向を調べて、アナリストのレポートとか、ポッドキャストを目を通さないと、耳を傾けないと、損をする時代になってしまったっていう、こういう時代に変わってしまったっていうことなんですよね。だから、私だって別に44歳普通のサラリーマン、もう本当にもう別に経済学部でも何でもないし、むしろ経済にはすごく疎い人間なんですけど、それでも私たち一人一人がもう経済の仕組み学んで自分自身の頭で考えて行動せへんかったら、ただ黙ってなるようになるみたいな感じやったら、 もうただただ搾取され続けることになるということなんですよ。だから正直ね、本来やったらよかったと、値上がりする前に予想通りやったと、値上がり予想してたと、2週間前に買って当たったというふうに思うんですが、僕はそんなことよりもアップルがほんまにやってきたっていう、新型発売1ヶ月ちょい前にほんまに円の価値が下がったことで日本だけ値上げしてきたっていう、これは今後もずっと続くし、もっとヒートアップするんじゃないかなと思ってます。でも私たちの身の回りにあるものってほとんど外国製じゃないですか。ほとんどが日本でメイドインジャパンだけで完結してるものがなくて、だから日本で住んでる以上はやっぱり外国のものを買わないといけないし、外国のサービスを使わないといけないと。でも円はどんどん価値は減ってる、もっともっと円が必要になると、それをサービス利用しようと思うと、物を買おうと思うと円が必要になる、ただもう給料は上がってない、じゃあどうしたらいいのかっていうのを本当に考えていかないといけないなということです。ほんまもっと楽しい話したいんですけどね、 iPhone17 Pro 買いました言うてね、アホやな言うて、もうすぐ18出んのにアホやな言うて、そんな話をしたいんですけれども、まあそういう事実に基づいたファクトベースでお話ししました。3連休最後の1日、皆さん楽しんでいきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。